さあ始まりました、レイラへの扉ということで、今日もスタジオにデレクミュージックサービスのオーナー石本さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
寒さが日に日に増してですね。
そうです ね
ぐるっとまた暖かくならないかなと思ったりするんですけど、
来年の7月ぐらいに
また暑い暑いと言ってるんでしょうね。そうそうそう。石本さんのお店もだいぶこう、ね、川の近くなので冷たい風が吹くと思うんですけれども、
しかもね、あのコンクリートの打ちっぱなしの床なんで ね
寒さ対策どうされてるんですか。
いやもうね、はい、エアコンはかけっぱなし。
エアコンはかけっぱなし
で全然効かないんで、
効かないですね。
あの石油ストーブの大きいコロナのね、
あ
の対流型という丸いやつですね、はい、これを真ん中にボンと置いて、
いいですね。
で効かないんで、
効かない効かない、それも効かない。
それでもちょっとあの足らんもんで、はい、あの自分の足元に、はい、あのキャンプ用のちっちゃい、はい、対流型の石油ストーブをもう一個
すごい、2つストーブ焚いて、
そうそうそうそう、
まあ、お客さんスペースと、
そうですね、自分の
スペースと、
スペースとね、お客さんスペースのやつだとね、やっぱり底冷えするんで、
底冷えしますか、
足がジンジンしてくる
んですね。なんかこう靴下分厚くするとか、
はいはい、
ズボンちょっと分厚め、冬用とか、そういうのされるんですか。
そうですね、あの分厚い靴下履く履くんですけども、それを履くとスリッパがちゃんと入らないので、
はい、あ、いろいろ
ね、あ、まあ、なかなかあの、ブーツあの履いてみたりとかね、はい、ブーツを履くとね、今度あの、バックヤードに履くときには、はい、あの靴を脱がないといけないということでね、
時間かかってしまう、
なんかあのイライラするという、
難しいです ねこの寒さはなんとかね、いろいろ工夫しながら、
なんか夜年並みか年々寒さがね、はい、骨身にしみる今日この頃の僕
私もそうなんですよ去年までなんかね全然そんなことなくて、はい、半袖でもいけるぞみたいな気持ちでいてたんですけど、
は
い、
そうですね、あの前のスタジオの時は、はい、冬場でも半袖でしたもんね、
半袖でねぐらいね、はい、それで1階のイオンにも買い物行ったりとかね、はいはい、しましたけど、今とんでもないですね。
なるほど、
もうなんかこうはめられるもんやったら全部はめていきたいですもうモコモコに、そうなかなか厳しいですけど、まあ今日の放送がこの12月ということなので、はい、この2024年を
早いですね、
ちょっとね、
もうね
振り返って、
いや気がつけばもう12月ですか。
12月になりまして、はい、この1年どうだったのかなと。
この1年ね、はい、どうだったんでしょうね
どうだったんですかね
割とね、あの個人的には、あのなんだろうな、前半の方はね、はい、なんか名古屋の人たちとバンドをやったりとか、いろいろ ね、
あの事件が起きた時ですよね、トイレ事件が。
そうですね、
高速道路、
そうそうそうそう、
漏れるぞ事件
が、そうそうそう、もうあの行ったり来たりしてましたからね、
限界をこうね、
そうそうそう、もうあのもう危ないというね、
そうでしたね、
中をやってたりして、結構なんか、わさわさあの、バタバタとやっていたんですけども。夏場あたりからちょっと落ち着きを見せて、
は
い、10月あたりから、売り上げもちょっと落ち着き
を見せ
あれみたいな
高いところで落ち着いて、
いやいや、僕あの安定の
安定のところで
低空飛行というね、
いやいやいや、でもなんか入荷したらすぐこうね売れるというのがね、はいはいはい、続いてたり、
あ、おかげさまでね、ちょっとたまたま珍しいものがね入荷してすぐ売れたりとかっていうことはありましたけども、まああの焼け石になんとか
焼け石にステーキみたいな感じ、ね、ジャーッとまでいきたいですね、
そうなればいいんですけどね、
焼きたいところですけども、はい、じゃ あの一応まあお仕事も順調に、
まあまあなんとかね、
で音楽活動もあったりと、
そうですね、
はい、
あ、そう、あのお仕事関係でいうとね、実はまだあの、はい、公表してはいけないという、はい、極秘の情報がありまして
公表してはいけない極秘情報、
うん、だから今日は言いませんけどね、
言いませんか気になる、そこまで言うと、うん、何系ですかそれは。
何
楽器系ですか。
そうですね、
あ、楽器系の
楽器系
あ
で、 エリック首相がですね、
はい、
お使いに、まあ、このぐらいにしときますかね。これ以上いくとポロッと言うてしまうようになるかもしれんから、
これ言っちゃうともう大変なことに、
一応、ね、契約上の守秘義務というやつが発生しておりますので、
これ言えない、
あとね、一応16日からは言ってもいいと、
来週の月曜日からは解禁、
はい、はい
はい、惜しい、あと5日、
はい、
言っときますか。
いやいや、
5日ぐらいね、多めに
言いたいところなんですけども
言えない。
もう、
あ、じゃあこれはあれですか、みんなびっくりするような話題ですか。
まあ、あのエリック師匠、エリックファンの方はびっくりするような、あの、まあ、あの
何があ
の、ごくわ
ずいったという、言えない、
そういうのがね、楽し
み。それはどこで発表されるんですか、16日、石本さんは。
16日は一応うちのホームページで発表するかな。でも現物、いやいや、がない、いや、あの、
まだ
なんでね、ちょっとで、あの、実際にその、現物、いや、来てから、難しいな、
ここ難しい、言えない、
うん、そういう、
じゃあ、まあ、あの、OK になったら、
そうですね、
発表できる、
そうですね、
まあ、じゃあ、インフォメーションとしては、16日、
そうですね、16日からは、こう、あの、マスメディアというか、媒体では発表になるでしょう ね、
とう、それがなんですよということですね、石本さんのところで、
あの、一応、あの、なんとか、あの、手配はしておるんですけども、はい、それが果たしてという、そういう非常に際どいものなの。
お、楽しみ。
はい、
それはこの一般の私たちお客さんが、
うん、
それを受けられる。
そうですね、あの、あれば。
あれば、じゃあもうファンの方は楽しみに、
そうですね、
待っていただいて。
これはもう、あの、お宝になるのではないかと思われ、
まだどこにも漏れてないんですね、この情報は。どこ漏れてる、
いや、基本的には漏れてない、
漏れてない、
日本ではね、
はい、日本ではじゃあ海外をちょっとググってみたら、うん、何するかもしれませんね。
そう、何が何するかもしれませんけども、まあ、日本では一応
まだ、
はい、
あの、誰も知らない状態、一般的には、
うん、そうね、一般的には誰も
分からない、後でこっそり聞いて、インスタでこっそり上げます。あ、ダメですね。ダメ。楽しみですね、これね。
はい、この年末の楽しみはそれなんですけどね。
年末の大きな楽しみが一つ。そうですね、
ただそれが、あの、大きな喜びになるかどうかは、うん、あの、まだわからないという。
これは喜びにしようと思った運が必要ですか、それともマネーが必要なんですか。
あ、両方ですね。
両方ですか。運も必要、う
ん、
お、
普通こんなせえへんやろみたいな、あ、言ってしまう、あ、ちょっと危ない
、うん、お、うん、そうなんですね、うん、
せやけど、運も必要やからね。
そうなんですね、うん、へえ、
しゃあないかっていうね
納得できるんですね、じゃあ、
うん、と思いますよ。
おー、楽しみですね、うん、16日ですね、はい、ぜひ皆さん、あの、エリック・クラプトンファンの方は特に注目と。
そうですね、はい、
でもすごいファンの方はもう知ってるかもしれませんね、
そうですね、一部は、な、あの、あ、 まだそれが、あの、どうなのかということは知らないと思うんです
ね。あ、そうなんですね、
そのおぼろげな雰囲気としては知ってる方がいるかもしれないという、
それぐらいの、
はい、
お、石本さん、それは何で知ったんですか。
いや、それは、あの、エリック・クラプトンの研究家の皆さんと共にチェックをしてですね、
チェックして、
で、私の取引先様の方に、
はいはい、
連絡を入れてですね。
お、じゃあ石本さんの方から動いて、うん、
なら、取引先様は、
え、
何ですかそれ。
知らなかったんですか。うんうんうん、
ちょっと確認した上でまた連絡させていただきますみたいな話がもう数ヶ月前に、
はい、そうなんですね。
で、ようやくね、ようやくあの、発表してもいいよっていう連絡がこの間来たと。
なるほど。それが12月16日以降ということなんですね。
は
い、ね、
それまでは ご内密に
と。内密に。ご内密に。これ先漏らしたらどうなるんですか。
え、いや
石本さんの身が危ない。
そうそうそう、喜びが消えるかも。
それはダメですね。ダメダメ、うん、危険な目に遭う。
そうそうそうそう。あのちょっとあの命の、
とか身を隠さないといけない。そうそうそう。そうなんですね。へえ、なんかポロッと言ってほしいな。
いやいや、
危ない。そうなったら危ないですからね。へえ、まあ楽しみですね。まあでもエリック・クラプトンさんとしてはこう大きなニュースといいますか、来年ですかね。
そうですね。
あの来年
4月
に来日公演が、
ついにまた
ね、
来日公演が。
前回いつ来られましたっけ。
2019年ですかね。
あ、そうですか。
ちゃうわ。そう。
ほう。
21年。
4年前に。まあ今から言ったら3年前になりますけどね。
うん。確か21年にやった。
そうですね。そうですね。2020年代ですね。
うん。
ねえ。結構長いあの公演日程、今回も。
うん、あの、前回が、ね、5回やったんですけど、今回は、ね、6回にな
る、ね、増えた
1つもっと増えるっていう噂やったんですけどね。
あ、6回になったんですね、うんうん、でも毎日じゃないですよね、あのすお休みの期間、
そうです、ね、1日おきのパターンですね、割とね。で、土日やったかな、
はい、
が2連チャンがあって、
2連チャンって土日でね、
はい、で最終日が、26日やったかな、なんか木曜日かなんかですね、
はい、
僕は16日の水曜日を一応予定しております、
はいはい、なるほど、
はい、
水曜日ですね、はいはい、ちょっと お店がお休みなので、
そうですね、
行けるということで、もうチケットあれですか。
一応チケットの手配はしております。
まだ
どこの席かは
分からないですね、はい、今回あの場所はどちらで。
もちろん、はい、あのエリック師匠大好きな、
はい、武道館で全公演
武道館、
もう東京から離れない、
離れない、もうあの
関西とか来てくれないんですね。
行かない。原宿のとんかつと、シルバーアクセサリーと、はい、で、表参道と、はい、最近の新しいお店が中野やったかな、はい、中にできてて、同じ系列ですけどね、はい、そっち側にも行ってるとかいう噂をね、入手しておりますけど。
そうですか。
今回は どういうふうに私たちも動こうというね。
網を張って、
そう
どこで引っかかるか。
しかしね、チケット代が。
チケット代が今回どうでしたっけ。
今回2万5000
円。お
ー、まあ、
おー、すごいですね。もう今こんな時代になってるんですね。
そうなんですよ。前回確かね、前回確か1万5000円やったと思うんですけど、ね。
1万円上がった。
うん。だけどまあ、海外に比べるとまだ安い。
あ、そうなんですか。
ないですね。あの、いろいろなんか噂に聞くと、まあ、3万とか5万とか7万とかっていうのは、あの普通の席でですよ、なんかそのよくあるじゃないですか、ストーンズなんかやったらスペシャルなんたら、
ね、
ボックス席とか、
はい、
そう10ね、何万とかね、はい、ありますが、エリックさんのはそういうのはないですから、普通の座席で、
はい、
前から後ろまで立ち見席以外は全部S 席
、ね、
一番前でも一番あの
後ろでも
立ち見の前でも同じ値段。
厳しいな。
だから一応ね、私も一応 S 席で確保はできておりますが、
はい、どこの S かは分からない。
そう
前なのか後ろなのか、
そうですね、
ねえ、端っこかもしれない
です。そうそう、真ん中背中側なんかやったらもう最悪ですからね。
そうですね、冷えですね、
はい、
うわ、あの私が高校生の時とかその、まあ、20代前半の頃はまだ数千円でライブ、
そうですよね、
行けてて、
はい、
あの行きやすかったなっていう印象で。
僕ね、あのエリック師匠のは1974年から行ってますけどね、は
い、
初回、
はい、すごい、 すごい。
確かあの時ね、2000円やった
と。お
ー、あの LP レコードと同じ値段やったっていう
のは。ああ、そうそう、大体そんな感じだったんですよ、うんうん、CD のちょっと高いぐらいで、
はいはい、
ねえ、ね、それがもう今10倍みたいな感じになっちゃって、
ね、
どうしましょう、うん、今から500円貯金もうフル回転ですね。
そう、そうやね、ちょっとね、あの前回からね、コロナもあって、なんか500貯金がいまいちね、
はかどってないですか？
はかどってないんですよ。だから、どうしようかな、みたいな。
クラファンしましょうか。ほら、東京さ行くだ。
ほら、東京さ行くだ、クラファン。
そうそうそうそう。ねえ。
返礼品はどうするんですか？
返礼品どうしましょう。返礼品は、石本さんが、生演奏をこう目の前でしてくれるとか。ギタープレゼントとか、
うん、おいおい、
ピック1枚差し上げるとか。
あ、そうや、ピックがね、
ピック、
あのうちのオリジナルピックがね、ちょっと値上げの影響で、
はい、
次は作れないかもしれないんですよ。
そうなんですか。
ついに、あの いつもね、
はい、
まとめ買いしてくれるお客様がいてあって、その方がこの間ついにあるだけくれということで、はあ、全部持って、
はい、
売れちゃって
、はい、
オリジナルピックがなくなっちゃったんですよ、で、まあ、そのちょっとなくなる前からね、
はい、
追加オーダーを入れようとしたんですけどね、うん、はい、やっぱり初版の事情で材料費が高騰してる
のね、高くなってますね、いろいろね、
それやったら
厳しい、
うん、金額が
合わない
これでも、そのまとめ買いしてくれる方はね、これじゃないと困るから、少々高くても買うからなんとかしてよとかって言うんですけど、あ、言っていただけるんですけどね、
はい
はい、うん、だからまあやっぱりその常識的な範囲の金額にしないと、やはりね、
そうですね、
いかんでしょうということで、
1枚数万円したらね、いや怖くて引けませんもんね。
だからね、はい、普通、まあ、今最近100円、まあ、普通ずっと100円ですけどね、最近ポツポツその100円のやつが150円になってたりとかね、
そうそうそうそう、
してるんですけども、はいはい、うちのも最初100円やったんですけど、150円にさせていただいて、
それでも
150円だと、
うん、赤字になる。
赤字。
うわ、それはまずい。
まずいな、みたいな
ね。
そうすると、まあ、例えばね、200円とかいう声になってきたら、
さすがに
さすがにそれはちょっとどうかなっていうことでね。で、今、
迷ってる、
うん。追加オーダーをストップしている状態で、まあ、もうちょっと、デザインを変えたりとかね、すると、もうちょっと抑えられて、また150円でなんとかできるかもしれないんですけど、その気に入ってくれてるお客様、この形がええねん。
ああ、そうですよね。そうですね。
そうやんな。
それ変えちゃうね。ね、
どうするみたいなんでね、今、非常に困っている。ね、うん、難儀なデレクさん。
そうですね。どうしようか、どうしようか。それは、こう、いつまでにこう結論出さないといけない。
いや、まあ、いつまでということはないけど、
その方が亡くなる前に。
亡くなる前にね。
いつ頃亡くなりそうなんですかね。
いや、今回、ちょっとね、残りが18枚しかなかった。いつもね、40枚とか50枚まとめ買いしてくれる。
はい、18枚か。2ヶ月ぐらい亡くなりますか。
うん、2ヶ月、そうですね。1ヶ月半から2ヶ月っていうとこかもしれませんね。
それぐらいこだわりの方は、多分、ちょっと削れると、買いたくなりますよね。
そうですね。だから、
ちょっと年内に結論、
そう、なんとか結論出さないといかんなという
、ね、
はい、
その方にも先にお値段を言っていいかどうか確認取るかですね。
なるほど。その人にしか売れへん。
限定、もう名前入れますからっていう、オリジナルピックしましょうか、オーダーピック。
またデザイン、そのデザイン書いたらまた上がるかな。
そうですね。なんかこう材質が違うとかはあるんですか？
材質も違うし、
他の
メーカーのピックの形とも微妙に違うんですよ。
おー、そうなんですね。
それがね、その、 ちょうどいい感じなんですね。で、その、うん、違うとこの、そのパターンでやろうとすると、その形がないんですね。似た感じはあるんやけど。
違うんですね、あれね。やっぱりね。
ちょっと違うとね。
弾きづらいですね、うん、
違和感が出る
んで、そうですね、本当繊細ですよね、あのギターね、ひときってピック大事、
はい、だから今非常に困って
る困りますね、あら、これなんとかでもしないと、
そうなんですよ ね、
ちょっとどっかこう机とかこうソファーひっくり返して出てくるんじゃないですか
いや、僕が使ったすり減ったやつは出てくるんですけどね私もあれ気に入ってるんですよ正直なところ、
そうなんですね、はい、衣装さんも欲しい、
はい、
クラファンしましょうか
返礼品
じゃない、返礼品ギターじゃないですかギター
もしもし
ちょっとね、アメコになってしまいますけど、はい、そうなんですね、でも大事だね、やっぱりこうね、音色出すには
もうまさしくその音の出るあの一番タッチの大事な部分ですから ね、
そうですね、気持ちもそこに乗ってますからね、はいはい、それがこう反抗期だったら ね、
そう
そうねえーってなるのでこっちもなんかやさぐれてくるのでだんだん荒れてくるからもう、ね、そうそうディストーションかましたねみたいになっちゃうからメタルの道へようこそみたいな、
いやいや
メタル界へようこそになってしまうので、そういう事情もあるんですね、いろいろね、
何しかここのとこ ものすごく値段がまた上がってて、
そうですね、
あの悲しいお知らせとしては、
悲しいお知らせ、
マーチン の、 あのアコースティックギターの値段が、
はい、
またドンと上がりました、
ドンと上がるんですか、はい、ちょっと上がるんじゃなくて
ドンと上がります、
ドンと上がる、何が影響したんですかね、
いや、 やっぱりあのマーチンの場合は特に材質も、あのこだわった材質を使ってますし、はいはい、で、その円高、円安、
はい、
どっちやったっけ、で、あの、うん、円の
円安ですね、
円安の
150円100円、はい、円安になって、
ね、円安でね、そうそう、円安のレートのが合わなかったというのと、
はあ、
材質の高騰と人件費の高騰というのがドンときたという形で、今年の11月から、
はい、
どんどん値上がりしておりまして、
そうなんですね、
で、まあまあ、ただ、まあ、一応うちの今ある例えばトリプル 528EC という、ね、はいはい、エリック・クラプトンシグネーチャーモデルというのが、はい、今、その以前は56万、
はい、
何千円という値段だったんですけどね、まあ、うちのやつは、まあ、特に選定品であれなんで、はい、まあ、うん、今のところその値段にしてますけども、はい、11月からはメーカーの、はい、希望小売価格というのが変わりまして、はいはい、70万っていう
20万上がるんですか、
はい、20万近くか、
すごいですね、ですね、
はい、なもんで、こう、取引先としては、はい、値段を上げてくれとは言えないんですが、うん、今こういう値段になっておりますのでよろしくお願いしますというようなね、ニュアンスの、ことを、まあ、上げてくれというと価格操作の対象になってややこしいことになるので、
こういう形ですのでご配慮ください、そうですね、みたいな、やんわり、
ね、そうですね、自主的にやってねみたいない
ろいろ大人の事情でそのあたりは、
はいはい、
自主的にやる形
ですね、だから、まあ、うちのやつも
値上げを
せざるを得ないのか、
そうですね、
なあみたいな、今ちょっと
そうですね、
迷ってるところでございます。
3択、じゃあ現状の50万台値上げの70万台スペシャルプライスの10万円
もしもしもし
どれかを選んでいただいてい
やいやいや、
この際も値上げなんて怖くないぞスペシャルプライスで、
いやいや、それはね、
はい、ですか、
私はい、ちょっと4人への対象になりそうなんで
ダメですか、みんな喜ぶかなと思って、いやいや、なんかさっきみんな喜んでもらうことをなんかしたいなという気持ちになってきて、
それは大事ですけどねその気持ちは大事
です、気持ちは大事ですね、自分のでしろというね、
そうそうそう、
人のを使ってやるんじゃないとねへえ、そう、いろいろ影響出てるんですね、
去年やったかな、その ギブソンは、ね、年に2回ほど値上がりしてますから、
ね、そうですか、はい、私の夢 の、 あの真っ黒のギブソンのレスポール、う
ん、あれも高くなってるん、
いつか欲しいなと思って、うん、高くなってくる、うん、どんどん
ちょっともうあの怖くて値段見てないんですけどね最近ね
見たら気失いそうで、
いやほんま気失いますよ、
ね、
あの言うたらね、その、まあ、そのたまたま最ごく最近そのマーチンのあれがあったから、はい、あの気にして見て、はい、チラッと見たんですけどね、あのいわゆる廉価版と言われてる、
はい、ちょっと、まあ、ちょっと
お安めのね、
は
い、
ありますね、
まあ、一応、でもあのなんていうかな、
ブランドはまあブランドで
マーチンやし、はい、ちゃんとあの
ギブソンだったり、
うんうん、だから、まあまあ、あの
大量に作ってるような感じですか。
そうそう、まあまあ、一応ね、だから、まあ、あのその昔は10万円台で、あの、
まあ、ま
あまあ、あの初心者の方でも、あ、まあ、買いやすいかな、
入門編でね
とかね、っていう感じのギターがね、今30万円しますからね。
なんかもうヴィンテージ価格というか、もう立派なギター価格になっちゃったもんね。
その頃10万円ぐらいの、10万円台前半ぐらいのやつが30万円ぐらいでしょ、その当時30万円やったら、その当時やったら、それこそ D の28とかね、
もっといいやつが、
そうそう、普通に買える、要するにこうプロが使えるレベルのものが、はい、変えてる、
しっかりした作りのものが、
ね、
そんなことない
です、みたいなね、
あの中古価格もじゃあ上がってたり
するの？上がってます、上がってます
ね。あ、そうなんですか。
上がってますね。だからそのヴィンテージはそこまで影響は出てないかな。ヴィンテージ自体はもうその数が少ない、多いだけの世界で、もう、まあ、ある程度高値、高止まりみたいなね、
そういう状況になってますね、う
ん、だから200万が500万になりましたとか、はい、っていうことはないんですけども、ね、まあ、あの中、いわゆる一般的に我々が買える中古の値段も、うん、その新品の定価が上がってる、販売価格が上がってるにつれて、引っ張られてるというかね、
そうなんですか。私の持ってるのギブソンのフライング V も、
あれ、
ね、
うん、
どうすか、80万ぐらいで。
もしもし
100万ぐらいで売れるんじゃないですか。
もしもし
売れないですか。
あのね、ちょっとあのコンディションの問題です
からね後ろギターのボディの後ろにあのメガですとかメタリカとブラックサバスとかシールいっぱいペタペタ貼ってますので
ちょっと問題ありですな。
ちょっと問題ありですけど
ね、はいはい、
あ、
でもね、だから、はい、あのギターも昔はそんなに高いギターじゃなかった、はい、
そうなんですよ。でも一応ローンで買ったんですけど、うんうん、まだバイトしてたので、うん、でも10万円12、3万だったかな。
だから今多分それこそ30万とか
9万円とか、なんか10万円前後ぐらいですよ、
確かね、あれ、はい、それぐらいの値段だったと思いますけど、うんうん、今多分30万とか、
同じタイプの、
うんうん、新品で買おうと思うとね、
ちょっとシール貼ってるだけなんですけどね。
いやいやいや、
ほぼ新品ですけど。
いやいやいや、
500回ぐらいしか引いてないですよね
いやいや、あの最近あのプラグインしましたか
ノンプラグで、アンプラグドで、
アンプラグドで、
はい、アンプラグドで、ね、飾ってますけど
うちでメンテナンスしたらかなり商品価値は上がる
そうですね、お願いしようかな。それした上でこうね。
そうね、でもだからもうもったいないから売らん方がええって思いますよ
ね、うん、もうメガダスのシールとともに、
そうそう、はい、次買おうもたらね、びっくりするような値段になりますからね。
そうですよね、うん、
それ大事に、
そういう状況になってるんですね今、ギター界隈って、はい、
そうですよ。
へえ、
ちょっとなんかどうかなと思いますけど ね、
ねえ、これいつか下がるもんなんですか。
いやー、財が なくなってるから、そういう意味ではまあ、その円高円安とかでね、その円のレート多少上下したりとかっていうのはあるでしょうけども、
それ以上にあれなんですね、
もう材料自体がどんどんなくなってるんで、 以前は普通にこう使われてた台がもう希少材っていうような言い方になってきたりとかね、
取引もできないぐらいになっちゃうんですね。そうです
ね、いわゆるワシントン条約とかね、はい、っていう形でどんどん規制がかかっていくと、そうすると今まで切った分は使えるけど、
なくなったらね
使えないっていうことになってくると
値段
材料が減っていくにつれてどんどん値段が上がる
です、ね、ダイヤモンドと一緒ですね、
はいはい、おっしゃる通りです ね、
ねすごいな。
そうやって考えていくとほんまに、その今まで の、 その昔からの楽器の作り方とか、その材質に対する考え方というのが、こう違う方向に行く時期になっていくのかも。
そうなんです。いやもうプラスチックは嫌ですよ。
そうですね
やっぱりね、
プラスチックのボディで、電子回路が入って、ローズウッドの音がするとかね
まあね、音はそうかもしれないですけどね、どうなんですかね。
いや分からんけどそんなんは使いたないけどな
エフェクターとかいろいろこうね、また組み合わせて、
だから、まあ、エフェクターでもそうですよ。だからシミュレーターっていうね、ヴィンテージのね、
はい、音が出るという
出るっていうエフェクターはどんどん出てきてますから。
そう、進化してますけどね。まあ、
せやけど所詮機械の音やろってよ
最後そこにね行っちゃいますから ね、 これ難しいですよ ね、 ね、
人間の感性 の、 そのさっきのピックの話じゃないけど、手で触る部分の、で音が決まるわけですから。
そうですね、
そこが変わるってどうなのよみたいなね
そのうちどんどん進化、マイクで喋った音がローズウッドの響きになるみたいなこうギター弾かなくてもギターの音がこう出せますよっていうい
やまあボーカロイドやないけど
違うものになっちゃいますけど。いやでもじゃあ今あるやつをこう大事に皆さん ね、
そうですね、
使っていただきたいですね。
ちゃんとメンテナンスしながら使っていけば、
はい、ずっと使えますし、で、ね、でメンテナンスは石本さんのところに行けばきちんとね
し
てくれますので、今持ってるも今買おうと思えば高くて大変なことなんですね。
そうですね、
今のを大事に、
はい
はい、していただきたいなと。
そういうことで言うとね、最近新しいメンテナンスの、ね、リペア台を、導入しましてですね、
はあ、
今それを構築中なんですけどもね。
なんか動くんですかその台は。
そうそうそう、合体して、いや違うギター本体をこうバイスこう挟むやつで、きっちり固定して、
は
い、ギターを、まあ、言うと宙に浮かした状態で、メンテナンスができるっていうような、そういう台を今、導入して、
イケアかどっかで。
いやいや、ちゃんとアメリカから引っ張って、
あ、そうなんですね、ちゃんとお値段以上でこう購入できたとか、そういうのじゃない。
いやいや、違う、
アメリカからやって
きたんですね。アメリカからじゃんとね、この円安の時に高い値段出してね、せやけど今、ちょうど年末で、はい、クリスマスセールだとか、ね、ブラックなんたらとかね、
それ安くなってた、
ちょっとだけ安くなって、はい、まあ、なんとか送料の分は浮いたかな
ぐらい。おそうなんですね、へえ、
それでなんとかちょっと今構築中なんですけど、それが、まあ、うまいこと使えるもんなんかどうかね、
まだ分からない、
まだ試してないから分かんない、
それがうまくなったらもうバッチリ、
まあ、メンテナンスもしやすくなるので、
うん、
よりいいコンディションにギターをできるのではないかなと。
そうなんですね。大体この、まあ、ギターの状態によりますけど、預けたらどれぐらいでこう完成というか完了をするんですか。
そうですね、まあ、その大仕事にならなければ、まあ1週間程度で、
あ、そうなんですね、
はいはい、まあ手元にあるパーツとが使えればね、
うん、
そのパーツを取り寄せたりとか、あと例えばその長い時間かけて調整しないといけない修理っていうのもあるんで、そういうのになるとやっぱり
もうちょっと
かかる、1ヶ月とか2ヶ月とかっていうものとはかかったりもしますけどね。
あ、そうなんですね。
まあ、基本的なメンテナンスであるとか、 手元にあるパーツがすぐ使えるっていう状況であれば、うん、まあ、1週間程度あればね、うん、だいたいできるかなっていう感じですけどね。
そうなんですね。じゃあぜひあのこの、まあ、冬休み入る前にですね、ぜひメンテナンスを、はい、ギターね、これから空気も乾燥してきますので、
そうなんです、
いろいろこうねギターも過酷な、
はい、
はい、
もうあの今もうちもあの加湿器がしっかり稼働してますよもう。
そうね、そのあたりのこうあの気になることとか聞いてもらったらね、
そう
ね、疑問にお答えいただけると思いますので、はい、ぜひ、そして16日ね、
はい、
ワクワクドキドキしながら、
いや、もう私もね、そのあのちゃんとあの喜びが得られるのかどうかもうドキドキしてるんですけどね、実はね。
そうなんですね。
もう行っちゃ
います。いや、怖い怖い怖いですよ。怖い怖い。
限定なんです。
ああ、ちょっと言えないですね。
そこまで、
言えない。はい。はい、じゃあ、 あの収録終わったらこっそり聞いて。はい、こっそりインスタ
いや
言いませんけど、楽しみにね、お待ちいただきたいなと思います。そして、まあ、今日の配信が今年締めくくりということで、はい、来年あの引き続きまた石本さんにお越しいただきたいなと。
来年は生きてるかどうか
いえまだまだ大丈夫、あのライブのお話も楽しみなの で、
そうです、ね、
また1月、まあ、寒さこれからどんどん厳しくなりますけれども、はい、体調に気をつけて、
そうです、ね、
はい、年末を乗り切って、はい、棚卸しも乗り切っていただいて、
棚卸しなかんね
12月になるといつもこの棚卸しのイメージが、石本さんが棚卸ししてるんだなというのが思い浮かんでくるんですけど、
はい、そうですね、もうそろそろやろうかな
早めにねしといた方がいいかもしれませんね、
は
い、
もう今年はもうあの15日でもう
締めて
終わろうか
いつもに早めに締めて終わろうかなみたいな、はい、ということでまた来年もよろしくお願いいたします、はい、今日のレイライの扉デルクミュージックサービスのオーナー石本さんでした。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。